リスナーの皆さん、こんにちは。偶数月第2月曜日の午後5時40分からと第4金曜日の午後1時5分からは、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この放送は福島公立大学 FM 学生探偵のメンバーがパーソナリティとしてお送りします。本日のメンバーは高山幸太郎と金山武雄です。よろしくお願いします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は京都の京という字と英語で行うという意味を持つルーを使用しております。毎回素敵なゲストにご出演していただき、地域活動について直接語っていただけますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は福知山市からおもちゃ箱の道下伊佐さんに来ていただいております。それでは早速素敵なお話を伺いましょう。
本日は福知山市よりおもちゃ箱の道下伊佐さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
本日はよろしくお願いいたします。
早速ですが、おもちゃ箱さんではどのような活動をされているのでしょうか。教えてください。
おもちゃ箱は福知山商工会議所の1階にあります。そこで子ども食堂やマルシェを行ったり、レンタルスペースとしても様々な方にご利用いただいています。
子ども食堂やマルシェなど様々なイベントをされているんですね。
はい、子ども食堂は月に4回、第1、第3月曜日の夕方5時半からと第2、第4土曜日の11時半から開催しています。親子で来ていただけることが多いですが、高齢者の方々も利用してくださっています。メニューはカレーがメインで、サラダやデザートがついています。第4土曜日は違うメニューの提供です。料金は大人が300円、小中学生が100円、幼児については無料としています。
なるほど。子ども食堂といっても子供から高齢者の方まで幅広い世代の方が来られているんですね。マルシェも開催されていると伺いましたが。
はい、月に一度第2水曜日にはおむすびマルシェを開催しており、世代間を超えての交流をしていただいています。おむすびマルシェにはお抹茶のお手前やハンドマッサージのほか、多肉植物の寄せ植えや小物、お菓子などが並びます。多くの方がランチタイムに集中して来られますが、おしゃべりを楽しみにゆっくり過ごされる方も多くいらっしゃいます。
レンタルスペースとしてはどのような利用をされているんですか？
レンタルされる方の多くはキッチンを使ってお弁当を作ったり、クッキーを焼かれたりしています。また他にもいろいろな集まりを催されたりしています。おもちゃ箱では仲間が集まって何かをするということが多いですね。
こうした活動に取り組まれるようになったきっかけは何でしょうか？
子ども食堂のお手伝いをしたことがきっかけになりました。実際に関わってみると、来ていただいた皆さんに喜んでいただけることが嬉しかったですし、何より食事を作っているボランティアの皆さんが生き生きとしていて楽しんでいる様子が印象的でした。ボランティアの皆さんは高齢者の方が多かったのですが、本当に元気に活動されていました。子ども食堂はボランティアの方々の元気も一緒に生み出していることが目に見えて分かりました。ただその子ども食堂は高齢の私たちには利用しにくい場所であったため、誰もが利用しやすい場所で行いたいと思い、おもちゃ箱を始めました。
ボランティアの方々が楽しんで取り組む姿に刺激を受けて活動を始められたんですね。
はい、でも立ち上げの際にはキッチン機能を充実させたいとの思いが強くあり、改装のための資金調達が一番大変でした。2回補助金の申請をしましたが、補助を受けることができず、最終的には自分で資金調達をして改装をさせてもらいました。活動を継続するということは本当に大変なことですが、たくさんのご縁をいただき続けられています。
イベントに参加された方の反応はいかがですか？
子ども食堂は毎回40食ほど提供していますが、 早くから並んでいただける日もあり、ほとんどの日が完売しています。お母さんからは、子どもとの時間を楽しく過ごせるのでありがたいですとの感想をいただいています。親子にとっての貴重な時間を提供できて、お母さんの心のゆとりにつながっていると思うと、とっても嬉しいですね。
40食がほぼ毎回完売で大好評ですね。マルシェの活動はいかがですか？
マルシェには何度も来てくださる方もあり、おしゃべりを楽しみながらゆっくりしていただけることや、いろいろなご縁が生まれてくることも多くあります。世代を超えてのたくさんの交流が生まれてくることに驚いていますし、こうしていろいろなつながりを作っていくことは私の使命のような気がしています。
おもちゃ箱は子どもから大人まで誰もが集える場所になっているのですね。活動の中でこだわっていることや大切にされていることは何かありますか？
こだわっていないということが一番のこだわりでしょうか。おもちゃ箱は私が作りましたが、皆さんに育てていただいていると感じています。おもちゃ箱を利用してやりたいと思っていた活動に取り組み、楽しんでいただくことは私にとって喜びです。できないことも多々あるでしょうが、この場所でできることは何でも挑戦していただきたいと思っています。
この番組は男女共同参画がテーマになっているのですが、男女共同参画とはどういうことだと思いますか？
私の元の仕事は工務店です。建築の仕事といえば、昔から男の方がする仕事というイメージが強いですが、お住まいなどは女性の目線で女性のスタッフがアドバイスをした方がいいことがたくさんあります。今までとは違う価値観が生まれることは素敵なことです。性別を問わず、老若男女互いが尊重し合い、認め合い、助け合いながら人格を高め、より良い未来を皆さんと築いていけることが理想だと思っています。
今後はどのような活動をしていきたいとお考えですか？
今年、私は子どもたちや地域の方々がボードゲームやカードゲームなどのゲームでの交流を通じて、人と人のコミュニケーションを作ることにチャレンジしたいと考えています。テレビゲームやスマホなどのゲームではなく、人と人がリアルに会って一緒に楽しむことで、とてもいい関係性が築けるのではないかと思っています。大人でもちょっとしたゲームをすることで打ち解けて仲良くなることがあります。地域の方々のコミュニケーションの場を作り、つながりを深めるように取り組んでいきたいです。そしていろいろな方がおもちゃ箱を使ってくださることで、たくさんのご縁が生まれつながっていく、そんな場所におもちゃ箱がなればいいなと思います。
おもちゃ箱さんの活動を知りたい方、参加されたい方はぜひ SNS をチェックしてみてくださいね。
はい、インスタグラムでおもちゃ箱、またはりんごママ子ども食堂で検索してください。またおもちゃ箱にはイベントカレンダーも用意しています。よろしくお願いいたします。
最後にリスナーさんに一言お願いします。
5月12日には荒賀東町の道下工務店で大規模なおむすびマルシェを開催します。親子で楽しむワークも用意しています。ご家族でのご来場をお待ちしています。
ありがとうございます。本日おもちゃ箱の道下伊佐恵さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとお話を聞きたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい、話を聞いてみたいという方は、京都府男女共同参画課までお気軽にお問い合わせください。電話番号は075-692-3495、075-692-3495です。ホームページからも詳細をご覧いただけます。またこの放送は FM イカルホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は6月10日の月曜日、この時間にお届けいたします。お楽しみに。